シリーズ今気づき人権共に生きる5ただ会いに来てくれるだけでいい11月25日から12月1日まで犯罪被害者週間です。平成10年20歳の息子を傷害致死事件で亡くした広瀬さゆりさんに聞きました。突然襲った悪夢のような出来事。当時私は二級建築士として働いていました。その影響か息子も建築士になりたいと熊本の大学に通っていました。息子はアルバイトの帰りに自転車で二人の男の間を通り抜けました。それがトラブルになり顔面を一回殴られその場に倒れて頭を強打。熊本県警から電話を受け私はすぐに病院に駆けつけました。ベッドに横たわった息子は外傷もなくただ寝ているようで大したことなかったと安心した矢先に医師から手の施しようがありませんでしたと言われました。頭部のレントゲン写真は血で真っ白、外傷性くも膜下出血で亡くなりました。理不尽な判決に悶々とする日々。裁判では気持ちをしっかり持たなければいけないと自分に言い聞かせました。ただ加害者の顔を見た瞬間、飲酒を伴う会食でクラスターが発生した事例が全国的に見られます。溢れ出る涙が止まりませんでした。加害者は有罪でしたが執行猶予に。息子は帰ってこないのに加害者は刑に服することもなく日常生活が送れるのかと、あまりの理不尽さにどうしても納得がいきませんでした。笑ってはいけない、おいしいものを食べてはいけないと自分に言い聞かせ、息子の供養をする日々でした。同じ体験を分かち合い、一歩踏み出す。誰かに話したい、聞いてほしいと心のどこかで思い続けていましたが、何年も経ってるのにまだそんなこと言ってるのと言われるのが怖くて言い出せませんでした。どんなに時間が経っても、被害者や家族が受けた苦しみや悲しみは絶対に言えません。同じ体験をした人同士なら分かり合えると信じ、20人の犯罪被害者や遺族が集まり、緑の風を設立。私自身、顔を合わせてお互いの近況を話す。それだけで心が落ち着き、一歩を踏み出すことができました。犯罪は重大な人権侵害と言えます。被害者側が孤立して生きていかなければならない社会ではいけないんです。周りの人が被害者や家族の置かれた状況や心情を知り、寄り添ってくれるだけで、辛い気持ちを誰かに話したいと思ったら、いつでも私たちに会いに来てください。待っています。お問い合わせは安全安心推進課まで。電話0942-30-9094、ファックス0942-30-9706。